声の写経だより、写経だより、ナンバー141、2018年4月20日号、今週発行、社会福祉法人、日立市社会福祉協議会、郵便番号 317-0076、日立市大瀬町4丁目9番13号、福祉プラザ1階、電話 0294-37-1122、 ファックス 0294-37-1124、 E メール h.shakyo@isis.ocn.ne.jp、ホームページ http://hitachi-shakyo.sakura.ne.jp/。 業務時間午前8時30分から午後5時15分。音声訳日立リーディングサービスグループ。目次、子供の広場、親子講座、笑顔でベビーマッサージを体験。平成30年度、日立市社協の行動目標です。以上、1ページ。平成30年度の主な事業、2ページ。平成30年度予算、3ページ。地域福祉通信、4ページ。生活を支える事業者部会メンバー紹介コーナーナンバー5。介護予防コラム、以上5ページ。日立ボランティアプラザニュース、6ページ。第11回 UI 美術展。思うこと。広報モニター委員のコラム。善意の寄付。以上7ページ。インフォメーション8ページ。最後に企業広告。目次終わり。1ページ。子供の広場。親子講座。笑顔でベビーマッサージを体験。お子さんはお母さんに触られるのが大好きなんですよ。スキンシップでお母さんもリラックスしましょう。助産師の田畑康子さんによるベビーマッサージ体験。南部子供の広場親子講座での一コマです。腕や足、お腹などのマッサージが進むにつれ、お子さんたちはとても気持ちよさそうな表情に。そしてお子さんと向かい合うお母さん方も皆さん穏やかな笑顔です。乳児期の発育について講師からのアドバイスもあり、参加者からは母乳や離乳食のことも聞けてよかった。同じ月齢の子を持つお母さんたちと交流しリフレッシュできた。との声が聞かれました。写真が2枚あります。1枚目、みんな笑顔でベビーマッサージ。2枚目、ママと赤ちゃんのスキンシップ。写真終わり。平成30年、日立市社協の行動目標です。見逃さない目、見放さない心。職員一同、この一年間、精一杯努力いたします。よろしくお願いいたします。
2ページ、平成30年度の主な事業、我が子と丸ごとの地域づくり、助け合い、支え合う地域づくりのために、 地域福祉活動の推進・支援。市内23地区の各コミュニティ単会を地区社協の機能を有する組織として、地域住民による助け合い・支え合う地域づくりを推進します。生活支援サービスの充実と、そのための新規事業・生活支援コーディネーターの増員。地域福祉関係者対象の会議の開催。支援を必要とする方の課題解決に向けた、地区からの提案型地域福祉事業の実施拡大。安心安全のシステム作り。支援の必要な方の定期的な安否確認と、日常生活の支援を行うチーム作り、安心安全ネットワークの強化拡大を進めます。また、円滑なシステム作りのため、新規事業手引き書を作成します。日常生活サポート事業。高齢者や障害者の方に、家屋の修繕や障害者の外出先サポートを行います。巡回安全サービス事業。電気やガス会社等と連携した高齢者宅の点検活動とともに、ボランティアと地域関係者による家屋点検の強化事業を実施します。子ども食堂事業。食生活に不安のあるお子さん等に、安価で温かい食事と交流の場を提供する3つの運営団体へ支援を行います。ふれあいと明日を育む仕組みづくりのために、ふれあいサロン事業。高齢者を対象に地域の身近なところでの仲間づくりや、ふれあい交流を進めます。障害者団体が運営する障害児・障害者サロンを支援します。ふれあい健康クラブ事業。健康上に不安のある高齢者に、介護予防や健康づくりのための体操やレクリエーションを行います。今年度は、新規事業3会場を開設します。おもちゃライブラリー事業。親子のふれあいの場として、福祉プラザと各交流センター等で実施し、子育てに関する相談等に応じます。写真があります。地域型おもちゃライブラリーの様子。写真終わり。子供の広場。保育士を配置し、講座や相談を行う広場を開設しています。中央交流センター内と南部図書館内。地域活動支援センター UI 事業。在宅の身体障害者等の自立と生きがいを高める講座や交流活動等を提供します。権利を守り、人と寄り添う仕組みづくりのために。日常生活自立支援事業。判断能力に不安のある認知症の方や、知的・精神的に障害のある方に、福祉サービスの利用手続きや、金銭管理による支援を行います。また、新規事業、権利擁護に関する窓口としてのセンター設置に向け、市と協議を進めます。介護相談員派遣事業、在宅や施設等の介護サービス利用者から話を聞き、サービスや介護への不安・疑問などの解消と、介護サービスの質の向上に努めます。参加・協働する体制づくりのために、ボランティアプラザ、ボランティア・市民活動の総合的な窓口として、コーディネート・調整機能の充実を図ります。関係機関、団体、企業、市等と連携しながら、 市民の皆さんの相談に答えます。福祉教育、福祉学習支援。子どもの時から福祉の目を育むため、学校や地域と連携した福祉体験等と合わせ、市民への福祉学習を進めます。小中学生の福祉作文コンクール。思いやりや感動の心を文字で表現する福祉作文を募集します。その他の事業、ふれあい配食サービス事業、車椅子の貸し出し、フードバンク事業。
3ページ、平成30年度予算、収入、2億4412万1000円。1、社協会費、1555万円。2、寄付金、141万円。3、共同募金配分金、2916万1000円。4、市補助金、運営費、事業費、8886万1000円。5、県社協補助金等、65万円。6、市受託金、事業費、5552万円。7、県社協受託金、621万7000円。8、貸付償還、487万4000円。9、事業収入、76万6000円。10、負担金収入、267万6000円。11、その他の収入、雑収入、受取利息配当金、前年度繰越金等、3843万6000円。収入合計、2億4412万1000円。支出、2億4412万1000円。1、法人運営事業費、施設管理費、人件費、事務費、修繕経費、9902万7000円。2、全員銀行運営事業費、141万円。3、資金貸付事業費、487万4000円。4、地域福祉推進事業費、2492万5000円。5、ボランティアプラザ事業費、3019000円。6、子育て支援事業費、555000円。7、歳末助け合い配分金事業費、1578万7000円。8、日常生活自立支援事業費、受託、564万6000円。9、生活福祉資金貸付事業費、受託、24万5000円。10、生活福祉資金相談体制整備事業費、受託、115万3000円。11、地域活動支援センター UI 事業費受託、1121万6000円。12、配食サービス事業費受託、219万円。13、ふれあい健康クラブ事業費受託、1070万1000円。14、介護相談員派遣事業費受託、923万円。15、ふれあいサロン事業費受託、787万5000円。16、中央子どもの広場事業費受託、358万7000円。17、南部子どもの広場事業費受託、396万1000円。18、生活支援体制整備事業費受託、826万円。19、 訪問介護一体型配食事業費受託7万円。20、その他の支出、企画広報事業、団体助成事業等、3039万円。支出合計、2億4412万1000円。
4ページ、地域福祉通信、小地域福祉活動紹介。提案型による地域福祉事業の取り組み。地域の思いを形に。市社協では、小地域の福祉活動を目的に、地区の特性や自主性を生かした新たな取り組みを支援しています。その一つである、提案型地域福祉事業は、地域が考え、企画し、課題やニーズの解決を目指しています。今後では、3地区、滑川、鳴沢、米子の取り組みを紹介します。滑川、福祉マップによる安心・安全ネットワークの強化。一人暮らしや高齢者のみの世帯など、支援を必要としている方のお宅が、地図上で一目でわかるようにマグネットを使った福祉マップ作りに取り組んでいます。写真。また、地区内にある地域資源の情報や、支援が必要な方の見守りを行う近隣協力者も地図上に落とし、近隣の協力体制の状況把握を行っています。今後は、この福祉マップをもとに、協力体制の強化を図り、地域全体での見守り活動の充実と、個々のケースへの活用を進めていきたいと考えています。鳴沢、食の支援を通した地域のネットワーク強化と、多世代型の新たなサロン作り。月2回、一人暮らし高齢者や支援が必要な高齢者世帯等に、ボランティアによる手作りの夕食弁当、おかずの詰め合わせをお届けする活動をしています。調理ボランティア自らがお弁当を手渡し、おかわりないですか?と声をかけ、日々の生活での困りごとを聞きながら、生活の様子を確認しています。また、月1回、地元の大家さんから、地域の交流の場として提供いただいたアパートの一室、鳴沢サロンを活用し、ボランティア手作りの料理で夕食会を開催しています。写真。今後は子どもから高齢の方まで、地域の各世代が集う居場所を作り、孤食の子どもたちへ食事を提供したいと考えています。米子、携帯できる安心ホルダーと安否確認記録ノートの活用。高齢者が突然倒れたり、連絡先が確認できない場合に、すぐに身元確認ができ、速やかな対応ができるよう、必要な情報を記載した安心カードを作成しました。また、外出先での急病や事故などの緊急時においても、すぐに活用できるよう、安心ホルダーを首から下げて携帯できるようにしました。ホルダーの中には、安心カードのほか、お薬手帳や診察券等を収納し、常に手の届くところに置き、出かける際は必ず身につけるよう声かけしています。写真。訪問した際には、生活状況等を個々のノートに記録し、いざという時に適切な支援に迅速につなげられる体制づくりを進めています。
5ページ。生活を支える事業者部会メンバー紹介コーナー、ナンバー5。市社協では、地域における支え合い活動を進めるため、生活支援サービスを実施する NPO 法人や、民間事業者、地域等との連携を強化しています。今後では、その生活支援サービス事業者等で組織した
事業者部会の中から JA 日立高萩地区居宅介護支援センターを紹介します。 JA 日立高萩地区居宅介護支援センター、居宅介護支援センターは高萩市、日立市、北茨城市をサービス提供地域として、有資格者と経験豊富なスタッフがデイサービスと在宅支援業務を行っています。当センターでは地域の皆様へ安心した暮らしを提供するため、迅速かつ適切な介護保険外サービスを導入しており、 1. 外出時の見守り、 2. 病院への同行、介助、写真、 3. 家事全般、調理、買い物、洗濯、掃除などをサポートしています。利用についてのご相談は、当センター電話 0293-24-2232 へお申し込みいただくか、支社協を通じてご連絡いただいても結構です。このサービスは、介護認定の有無にかかわらず、どなたでも利用できますので、ぜひご活用ください。介護予防コラム、認知症は予防できる。こうすれば認知症にならないという完全な方法はありませんが、認知症にならないようにするための工夫は日々の生活の中にたくさんあります。予防を意識した暮らしを続けながら、生活の質を上げ、健康と笑顔の毎日を送ることが大切です。無理をせず少しずつで良いので、継続して取り組んでみてはいかがでしょうか。一日一回は階段を利用しましょう。エレベーターやエスカレーターを使わず階段を上り下りすれば、有酸素運動や筋力アップになります。買い物するときには次のことを考えながら行ってみましょう。1. 献立を決め、買う食材を覚えましょう。2. 食材を効率よく買うための順路を考えてみましょう。3. 予算を決め、計算しながら買い物をしましょう。これらの工夫で認知症を完全に予防できるわけではありませんが、毎日続けることによって大きな効果につながることが期待されています。参考元、国立長寿医療センターホームページ。
6ページ、日立ボランティアプラザニュース。日立市社会福祉協議会。日立ボランティアプラザは、ボランティアに関する様々な相談窓口です。お問い合わせは、電話 37-1122 か、メールで市社協まで。毎日を笑顔で健やかに。日頃ボランティア活動をしている方が、これからも元気に続けることができるよう、薬膳をテーマにした研修会を3月7日に開催しました。講師は市内在住で薬膳料理研究家の宮沢孝子さん。ウェルカムティーとして用意いただいた鹿児島県産のチラン茶、お菓子にガンズキ、東北地方の郷土料理をいただきながら、薬膳の歴史や考え方、働きや効能についても学ぶことができました。写真があります。食材サンプルを手に取る参加者の皆さん、写真終わり。薬膳の考え方、一物全体、命あるものすべてを感謝しながらいただく。新土富士、生活している場所の食材が体に合っている。衣食同源、健康は食べたもので作られている。心身一如、心と体はつながっている。薬膳とは 東洋医学に基づいて、病気になりにくい体を作る予防医学。なるべく地元の食材を選び、食材の味を楽しみ、運動と休養のバランスを取りながら、家庭の食卓に薬膳を取り入れてみてはいかがでしょうか。ボランティア情報。ボランティアを募集しています。一緒に活動してみませんか。1. ボランティアによるサポートの募集。活動場所。山水園デイサービス花山。大久保町。日時。月曜日から土曜日。月1日から2日。ご都合の良い時間。活動内容。趣味講座の講師、習字、絵手紙、俳句、短歌など。演芸やダンスなどを披露してくださる方。将棋やオセロなどのお相手。募集、数人。2. 一緒に活動するメンバーの募集。団体名、内容、活動日、活動場所、その他の順に読みます。赤羽緑地を守る会、水場所などの生育地づくり、イベント手伝い、野鳥観察会やザリガニ釣り、小学校の野外教室への協力など、第3土曜日、午前9時から11時30分、雨天は第4土曜日、赤羽緑地内、久慈町、女性メンバーも大歓迎。日立総合病院ボランティアグループ、玄関先での案内、車椅子介助、ボランティア室での作業、衛生材料等のセッティング、ガーゼ畳、防水シートの裁断、伝票等の作成など、週1回、月曜日から金曜日、午前9時30分から11時30分、日立総合病院内、城南町、女性メンバーを多数。
ページ、第11回、友愛美術展。たくさんのご来場ありがとうございました。4日間開催された友愛美術展、利用者の皆さんが日々の活動の中で創作した作品の数々を100名を超える皆さんに見ていただくことができました。ありがとうございました。地域活動支援センター友愛では、在宅の障害のある方などを対象に、絵画、刺繍、フラワーアレンジメント、音楽、編み物講座を実施しています。また、お花見や野外研修、年忘れ会などの行事も行っています。興味のある方は、市社協、電話 37-1122 まで。写真があります。UI 利用者が美術展に出品した作品の数々、10点があります。写真終わり。思うこと、広報モニター委員のコラム、受け手の目線で、茨城新聞社日立支社長、斉藤敦史。ある日の夕方、路線バスに老学校の子供たちが大勢乗ってきました。バスが発車すると、子供たちは車内の友人たちと盛んに携帯電話でメールの交換を始めました。手話を交えながら会話に花を咲かせ、どの顔もニコニコと笑っていました。バスの中は静かな賑やかさに包まれ、温かな気持ちになりました。もちろん、私も携帯メールや会員制交流サイト、SNS などをよく使います。おそらく老若男女を問わず、多くの人たちが便利だと感じていると思います。この日、聴覚障害のある子どもたちの本当に楽しそうな姿を見て、携帯メールなどは特に若い世代の彼、 彼女たちにとって重要で欠かすことのできないコミュニケーションツールなのだろうと思いました。当然のことですが、福祉やボランティアはそれを受ける人たちのためにあるものです。どういう支援が求められているのか、まずは支援を必要とする人たちの目線になることが大切なのだ、と改めて肝に銘じました。善意の寄付、ありがとうございました。平成30年1月1日から平成30年3月31日現在、皆様からの心温まる寄付は、地域福祉向上のために有効に活用させていただきます。寄付をいただいた方のお名前、順不動、継承略、禁煙寄付の個人、団体、下所沢町内会、曹洞宗住吉さん、長生院ご次会、日立商工会議所女性会、学校法人茨城キリスト教学園、物品寄付の個人、団体、曽谷鳥、牛山美智子、滑川愛子、細金紗恵子、多賀支所、社会福祉課、日高郵便局、日立幸い町郵便局、日立助川郵便局、日立滑川郵便局、鈴縫工業株式会社、株式会社ダイナム、株式会社日立観光所、健康づくり推進課、日立市立久慈小学校、ユナゴ交流センター、日立市厚生保護助成会、日立電鉄交通サービス株式会社、ボランティアグループマーチ、大久保地区社会福祉協議会、日高学区市民自治会日高学区社会福祉委員会、日立商工会議所女性会。8ページ、インフォメーション。シニア地域活動入門講座、受講者募集。新しい仲間と楽しく学び、生きがいを見つけませんか？時、5月から9月の第2、第4水曜日、予定。5月9日、23日、6月13日、27日、7月11日、25日、8月8日、22日、9月12日、26日。時間、午後1時30分から4時30分。場所、福祉プラザ、ほか。内容、シニアライフの過ごし方、日立の郷土や文化遺産、みんなで料理、など。定員20名、受講料3000円。企画運営、熟年ネット日立、通称 J ネット。写真があります。昨年度の様子、カンブリア基礎を見学。写真終わり。ふれあい健康クラブ事業、新たに参加以上が仲間入り。この事業は、市内23地区の交流センター等25会場で実施している介護予防事業です。5月から新たに3会場が増えます。次の通り。新設する会場、午前10時から11時30分。地区名、滑川、会場、山下町集会所。開始日、5月21日、月曜日。6月以降の開催日、第1、第3月曜日。助川、助川中学校内地域交流センター。5月14日、月曜日。6月以降、第2、第4月曜日。鳴沢、青葉台集会所、5月17日木曜日、6月以降、第1、第3木曜日。主な内容、看護師による健康チェック、指導員による健康体操、脳トレ、レクリエーションなど。参加者と運営のボランティアを募集しています。 詳しくは問い合わせください。
今夜は川柳を募集します。ホッとする一句をお待ちしています。支え合い、助け合い、家族やご近所、地域との関わりの中で思うことを川柳に詠んでみませんか？テーマは、大切な人です。ご投稿をお待ちしています。投稿方法、住所、氏名、振り仮名、電話番号をご記入の上、ファックスまたはハガキ、E メールでご投稿ください。募集期間、5月11日金曜日まで。投稿いただいた川柳は、詩社協広報モニターによる選考の上、6月20日号に掲載する予定です。お名前、住所、町名までを掲載いたします。ご存知ですか？卓球バレー。卓球台を使い、バレーボールのルールでピンポン玉を打ち合う卓球バレー。写真。40年ほど前に障害者スポーツとして考案され、全国で普及が進んでいます。特徴は、障害者でも健常者でもできること。椅子に座って行うことから、高齢者に合ったスポーツとも言われています。卓球バレーは来年の全国障害者スポーツ大会、いきいき茨城夢大会のオープン競技にも採択されています。この機会にチャレンジしてみませんか？問い合わせ、茨城県卓球バレー協会事務局、電話0294-23-1621、向かい方。詩社協で道具の貸し出しを行っています。ご利用ください。
問い合わせ、申し込みは、日立市社会福祉協議会まで。この広報誌は、赤い羽募金配分金の一部が充てられています。最後に、企業広告。この企業広告の収益は、ボランティア活動の振興に充てています。の高価買取実施中。ピアノの処分に困っている方、今後ピアノをお使いにならない方、高価買取キャンペーンを実施中。電話一本で簡単査定。査定は無料。5月13日日曜日までは運賃無料サービス期間。ぜひこの機会をお見逃しなく。ピアノ買取、ピアノ販売、ヤマハピアノプラザ、フリーダイヤル 0120-27-0411、株式会社串田ピアノ社、日立市幸い町 1-7-13、電話 0294-21-0411、受付時間AM 11時から。お荷物一点からお伺いします。重い、大きい、運べない、粗大ごみ回収。おうち、お部屋の中を空っぽにします。お片付け。便利屋助さん。お問い合わせ先、0294-32-7288。受付時間9時から17時。株式会社ブラントレーディング。日立市愛賀町 2-1。一般廃棄物収集運搬業。日立市第2806号。産業廃棄物収集運搬業。茨城県第0080-119-5-9215。畳式生ゴミ収納庫。カラスなどから生ゴミを守る収納庫。世帯数に応じたサイズで製作いたします。 実用新案登録商品。1ヶ月無料貸し出し実施期間中。カタログ即進呈。お問い合わせ、お申し込みは、有限会社、中島ビニール加工、日立市入試県庁375、電話0294-59-0646、メール nakajima-bk@torii.cc。 あなたの出会いと結婚、出会い場が応援します。会員登録から。独身で結婚の意思のある方なら、どなたでも入会可能です。ふれあいパーティーから。会員以外の方もお申し込み可能です。まずは3ページ下の QR コードからホームページをご覧ください。お問い合わせ先、茨城出会いサポートセンター、県北センター日立、0294-35-4122、水戸センター水戸、029-224-8888。交通事故、離婚、相続、借金、初回相談無料。交通事故、離婚、相続、借金、ほか、詳しくは当事務所までお問い合わせください。営業時間9時から20時。土曜、日曜、祝日、休み。休日相談、夜間相談、対応課。通常、相談料、30分5000円、税抜き。一人で悩まずご相談ください。片岡法律事務所、片岡税理士事務所。電話、0294-33-6622、日立市弁天町1丁目 3-16 平和通り沿い、茨城県弁護士会所属、弁護士片岡優、関東信越税理士会所属、税理士片岡優。教会に関する土地調査職業、分筆登記、建物表題、名室登記、ほか、お気軽にご相談ください。小野智久土地家屋調査士事務所、電話 0294-35-0308、郵便番号 316-0002、日立市桜川町3丁目 4-17。ここで声の写経だより、ナンバー141、2018年4月20日号を終わります。